9. 市政一般質問。市民生活、環境などで活発な発言。6月8日、9日、10日、13日の4日間にわたり、16人の議員が市民生活に関わる諸問題をはじめ、富士見市の将来を見据えた課題や施策等、市政一般について、市長、教育長等の考えを質しました。ここでは定められたスペースで質問者が執筆した原稿を掲載しました。10関野金太郎。21未来クラブ。心触れ合う安心のまちづくり。1富士見市のさらなるイメージアップ策について。問い、 PR 大使移植の効果は。答え、移植式やその後の映画会に初めて富士見市に来た方もいて、市内外をはじめ県外からの来場者にも効果があった。問い、 PR 大使の所属により活動の範囲が限られるのでは。答え、市のイベントなどに個人としての参加を期待している。問い、クイズ番組で取り上げられた鶴瀬公民館の鈍調を目玉にするなど、撮影利用の誘引からこれまでの撮影実績を利用するロケツーリズムという発想の取り組みは。答え、地域活性化研究会と連携して検討できればと考える。2子どもたちの教育環境や安全について。問い、学校現場での ICT 利用の現状と今後は。答え、実践的に活用し学びにつなげている。今後は効果や財政負担等を総合的に検討しながら計画的に環境を整える。問い、交通指導員の配置基準は。答え、基準は設けず関係団体との協議などで配置している。11斉藤隆博。21未来クラブ。1教育環境の向上について。問い、児童生徒が仲間と考えながら課題を解決する力を養う授業手法としてのアクティブラーニングの推進は。答え、主体的で共同的な学びの中で深く考えることが重要と考える。本年より3年間県の指定を受けて研究を進め、教員の資質向上を図る。2健康長寿の推進について。問い、県で推奨している健康長寿埼玉モデルの進展は。答え、平成29年度は埼玉県コバトン健康マイレージ事業への参加を検討する。問い、高齢者の居場所としてのふれあいサロンの現況は。答え、健康長寿の推進にもつながるため今後も支援する。3星野市長の8年間の総括について。問い、マニフェスト富士見市元気計画の成果は。答え、すべてでき得たわけではないが、私の政治理念である子どもにツケを回さない達成のために、行財政改革、条例策定、子育て世代支援策、老人福祉整備など新しい町の創出に取り組んできた。12寺田良、日本共産党。1再生可能エネルギーの推進を。問い、県でも推進している太陽熱、地中熱利用の検討状況は。答え、研修に参加、情報収集に努めている。問い、エネルギーの地産地消施策の条例化を含めた検討を。答え、県をモデルに研究し、地産地消施策の条例化については必要性も含めて検討していく。2就学援助制度の充実を。問い、子どもの貧困が深刻化している。現在6月以降の支給になっている新入学用品費を事前に支給するよう改善を。答え、就学援助の認定は 6月の税の確定を受けて行うため、事前支給は大きな課題がある。問い、新潟市では入学準備金の対象を6年生に変更し、事前支給をスタートしている。答え、すぐに実施は難しい、検討していく。3、南畑東大久保地域中道の安全対策を。問い、スピードを出している車が多く、危ないと声が寄せられている。対策を。答え、注意喚起看板の設置や路面表示を検討していく。13、川端克弘、日本共産党。1、災害対策について。問い、熊本地震では避難場所、備蓄食料など困難が見られた。市として震災応急対策や防災訓練などの在り方を見直すべき。市の見解は。答え、避難場所の不足、震災関連死の問題、避難所運営の問題など様々な課題があり、大変重要な課題。市は地域防災ガイドライン、避難所運営マニュアルの一層の活用と新たな課題を踏まえて分析、研究を進めていく。2、地域の交通問題について。問い、八尾港羽沢店前交差点の信号設置の進捗状況は。答え、この交差点は通過車両と歩行者横断が多いので、信号での交通処理が必要だと考える。警察も必要と認識し、公安委員会に押しボタン方式信号の設置を申請している。問い、市役所前交差点をスクランブル交差点にと多くの市民・町会から要望があった。その後、市の対応はどうか。答え、安全確保の観点からスクランブル方式と合わせて歩車分離信号が必要。今後、県と協議をしていく。14、大谷純子、日本共産党。1、公衆浴場入浴女性の改善を。問い、高齢者に対する公衆浴場入浴女性制度を65歳未満の非課税世帯、一人親世帯、生保受給世帯、障害者世帯等にも適用し、スーパー銭湯、富士見野市のエコパ等も利用対象に加える改善を。答え、当面は考えていない。2、ララポート富士見の土地家屋に都市計画税の課税を。問い、ララポート富士見は市街化調整区域に位置しているため、都市計画税が課税されていない。しかし、都市計画税を課税されている市街化区域内の土地家屋所有者との均衡を著しく失するときは、条例で対象を定めて都市計画税を課税できる。条例制定して課税するべきではないか。計算上5000万円の課税額とのこと。税収も増えるが。答え、この土地家屋はいずれ都市計画税を課税すべきとは考える。条例によるのではなく、市街化区域編入がふさわしい場所であり、ララポート富士見だけでなく同様の整備がなされた区域は一体的に指定する必要があると考える。15、小川拓実、日本共産党。1、ホームレス支援について。問い、住宅に住むことを希望する人のために公営住宅や民間住宅への入居支援の強化を。答え、ホームレスの方にはまず無料定額宿泊施設を紹介。その際、ほとんどの人が生活保護を申請。その後、転居を検討、支援している。問い、ホームレスの人の中には、プライバシーが守られる住居への入居を望む人も多い。県のホームレス支援方針の今後の生活拠点についての100人アンケートでは、40人がアパート住まいを希望。 無料定額宿泊施設の希望は4人のみだった。県の支援方針は、公営・民間等の住宅への入居を支援するとなっており、市としても取り組むべき。答え、住宅のストックがないなど課題があり、現実的に考えて無料定額宿泊施設に入居してもらっている。2. 国保税多子世帯への減免制度の創設を。問い、子どもの多い世帯ほど国保税の均等割の負担が重い。子育て支援のため減免を。答え、今後調査研究していく。16. 根岸美沙夫、市民の絆。1. 鶴瀬駅東口整備について。問い、駅前広場の看板について。答え、できるだけ新しい情報を入れた形で検討する。問い、駅前タクシープールに一般車両が入らない対策は。答え、タクシープール入り口に路面表示、看板等を検討する。問い、駅からバス乗り場に行く横断歩道の安全対策は。答え、注意喚起の方法について検討する。 2. 第二運動公園整備について。問い、グラウンドのどもりは。答え、今後も状況を確認し随時補修をする。問い、特典版の根本的な補修は。答え、利用上支障が生じているようであれば、マグネット式など新たな対策を講じる。問い、駐車場の段差の整地は。答え、入り口付近には水たまりができるので砂利を入れる。問い、駐車位置を示すロープの整備は。答え、整地後トラロープを引く。3. 信号機対策について。問い、鶴瀬交差点に右折信号機を追加されたい。答え、川越県道整備事務所へ要望する。17. 加藤清、公明党。 1. デマンド交通導入を踏まえた交通環境の充実について。問い、早急にデマンド交通を導入することについて。答え、今後も町内検討委員会、地域公共交通会議で協議していく。また他自治体の状況把握に努め、市の実情に即した地域公共交通導入を検討する。 2. 振り込め詐欺から高齢者を守ることについて。問い、振り込め詐欺防止ステッカー導入について。答え、振り込め詐欺は犯人からの電話がきっかけとなることが多い。電話機にステッカーを貼ることは一定の効果が期待できる。今後も何が効果的かの研究とともに、注意喚起のパンフレットや啓発品の作成・配布を検討していく。 3. 道路・歩道の安全に関する要望について。問い、水防センター前の横断歩道にカラー塗装を。答え、本交差点の視認性は確保されているが、今までの事故件数等を調査し、必要性が確認されれば路面表示等の安全対策を検討していく。18. 篠田剛、公明党。1. 火災などの被災者支援について。問い、各課が行う支援制度の内容一覧があるのか。答え、現時点ではないが、今後作成したいと考えている。問い、民間等の支援について。答え、日本赤十字社は弔慰金、布団等を支給し、社会福祉協議会は災害見舞い金を支給している。敷地区衛生組合は、火災が原因で罹災者が持ち込む粗大ごみを申請により減免することができるとしている。問い、 希望者に対しリサイクルプラザ・リサイ館の再生家具を優先的に無償提供できるか。答え、現在そのような制度はないが有効な手段と考える。数量的な限りもあるため、今後敷地区衛生組合との協議の中で研究していく。問い、被災者が所沢市、川越市、さいたま市桜区の環境施設の再生家具を購入することに対し補助することについて。答え、購入についてはさいたま市は在勤在学者、所沢市は一般の人も可能だが、そのような補助制度はない。今後の研究課題としていく。